皆さん、ハレルヤ、おはようございます。今日の朝は9時前の朝早い時間から教会学校の子どもたちと一緒に消防署とそれから桑名駅ですね、近鉄桑名駅の2箇所を2つに分かれて、花の日の日曜日はですね、花をプレゼントする、そういうことを毎年行っておりますので、今日はそれに参加させていただきました。消防署の方に行きましたので、消防車もじっくりみんなで観察して帰ってきました。本当に花の日は感謝なことです。今は花真っ盛り、ですね。いつも礼拝にはきれいな花が生けてありますので、本当に癒され、またね、元気をね、もらっておりますけれども、奥野正綱さんという人が、こんな句を読んでおります。咲く花を、咲く花を歌に詠む人褒める人、咲く花を歌に詠む人褒める人、花を咲かせる元をしれかし、花を咲かせる元をしれかし。これもクリスチャン的なね、いい句だと思いますね。ただ花が美しいなというんじゃなくて、その美しい花の源にあって、その命のメカニズムの元になる神様を知るようにと、咲く花を歌に詠む人褒める人、花を咲かせる元をしれかし。私もこの国ありますことをですね、心から念じておるわけであります。俳句とかいろいろいい句を作ろうと思っても、なんか抱くばかりで、あんまりメイクも生まれてこないんですけど、花の美しさには皆さんともにですね、一緒賛美したいと思います。一言お祈りします。天のお父様、今日は花の日の礼拝で感謝をいたします。教会学校の子どもたちとともに、その花の日に預かる行事に参加しました。感謝します。今日はまた御言葉でマルコの福音書の2章から学ぼうとしております。どうかこの箇所をもって、あなた様の御心をほんの少しでも知ることができますようにお願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、今日はマルコの福音書の第2章であります。まずですね、このマルコの福音書、まあ、ここは有名な箇所ではありますけど、まあ、それにしてもなんだこれは、ね、なんだこれは、なんという乱暴な、なんという非常識な、なんということなんだと。まずですね、まあ、日本人の皆さんは全員が口をとがらして、こんなことありえないよ、これはないよ、ね、叫ぶと思います。私もご多分に漏れずに、なんだこれはとまずですね、叫ぶ一人であります。しかしよくよくこのところを見てみますと、我々日本人の住んでいる住居環境、建物ですね、それを我々の住んでいる今の家に例えるので、これはありえないよ、こんな乱暴なことはないよとこう思いますけど、まあ、よくよく考えてみると、これは日本じゃないんですよね。パレスチナのユダヤの国のこの時代の出来事であるということをですね、まず、まあ、知っていただきたいと思うんですね。今ちょうど梅雨ですから、まあ、これから本格的に 雨がたくさん降ると思うんですね。集中豪雨などあるかもしれません。亜熱帯気候のアジアのモンスーン地帯の高温多湿、ものすごい雨が降る日本の国だったら、まず屋根はもうがっちり、もう日本だったらもうまず屋根をがっちりですね、ちょっとでも物を持んならブルーシートで補強するわけです。そういうですね、日本の国で我々は住んでおりますので、まあ、こんなことはありえないです。まず日本ではありえないです。なぜこのパレスチナではね、年間平均降雨量は、500ミリ、一発台風が来たらね、それほどの強力なものでない、なくてもね、一発台風が来たら500ミリはもう三重県だったら、三重県の尾鷲とかですね、あっちの和歌山県に近い方に行きますと、たくさん降りますので、もう一回で完全に500ミリぐらい降ります。しかしパレスチナでは年間降雨量がよく降るところでも600ミリ、1年間ですよね。そういうような建物の構造になっているということをまず知ることかなと思うんですね。ちょっと調べましたら、東京で1年間に雨の降る降雨量は1460ミリと書いてありました。だから、まあ、ユダヤの3倍ぐらい、まあ、東京で降ってるようですけど、まあ、そういうような状況ですね。でありますから、ユダヤの国の家というものは全然構造が違うわけですね。まず屋根は平坦、こうじゃなくて平坦ですね、こういう屋根です。それから階段がついてる、ちょうどうちの教会の2階に行く非常階段、この間避難訓練で使いましたけど、こういうような、階段がついて、2階に上がるようになっていると、こういう構造です。それから屋根は日本のようにもう完全にもう鬼瓦とか、ね、瓦、あるいはスレート、あるいは 最近の新式のカラーベストでしょうか、いろんなものを使いますけど、パレスチナでは土です。それ雨が少ないから土でもなんとかなるわけですよね、なんとか。まあ、そういうことを考えて家が建っているということですね。でありますから、まあ確かにそれにしても乱暴で非常識で、こんなことありえない、そうは言いながらも、このユダヤだって急にドカドカドカッと上がってきて、そして屋根に上がって穴を開けて、そして担架を吊り下ろすというのは、これは普通じゃないですよね。まあ非常識という点からいくと、まあ非常識ですね。この中部の人は、4人の人に担がれて身元に連れてこられ、まあ、どのような状況にあったか定かではありませんけど、この中風というですね、言葉はですね、パラルーティコンという言葉を使ってありました。辞書で、調べましたら、このパラルーティコンというのは、体がもうぐにゃぐにゃぐにゃになる、この中風の病気によって体がもうへなへなになる、しかっこれね、シカッとね、まあ、支えてやってもシャッと立つ、そういうことはもう全然できない、ぐにゃぐにゃになる、これ中風の症状というのはそういうですね、麻痺ですね、体が麻痺してぐにゃぐにゃになっている、そういう人のことであります。でもこの人は 身体的にはそれに気の毒な気の毒な本当にかわいそうな状態でありましたけど、頭は脳はしっかりしてた、頭はしっかりしてた。ダメなのはこの首から下、首から下であって頭の方はしっかりしてたようです。イエス様のところに行きたい、こんな体だけどイエス様をいっぺん見たい、イエス様に触れたい、触ってもらいたい、いや触りたい、そういうようなですね、熱烈な思いでしょうかね、イエス様に対する熱烈な思いはあったんじゃないかと思われます。このところを読んでますと、一人の厨房の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられたと書いてあります。おそらく連れて行ってイエス様、あの有名なイエス様のところに連れて行って触りたい、触ってもらいたいと叫んだに違いないと思うんですね。よし、それなら連れて行ってあげよう。この4人の人がこの人とどういう関係にあったかまでは定かではありませんけど、分かった、連れて行ってあげよう、イエス様のところに連れて行ってあげようと思って連れてきてくれたわけですね。ところがね、群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし穴を開け、厨房の人を寝かせたままそのとこを吊り下ろした。そのそばまでやってまいりましたけれども、入ることができない、みんな大勢の群衆が押し合いへし合いであります。こういうような状況を考えてみると、そのかわいそうな厨房の人をですね、触りたい、イエス様に触ってもらいたい、一言イエス様のお言葉を聞きたいと、その熱烈な思いを邪魔するね、そういう群衆なり、近づけないという状況があるわけですね。そこで2階を上がって、その土でできている屋根でありますからね、世の世にも鬼瓦だとかスレートだとか、そういうですね、完全に水を防ぐ、これ日本のような国ではありませんのでね、土でできていた、中にはもう草も生えているような、そういうような屋根もあったと言われています。でありますから、もうこれはもうしょうがない、もうどうしても降りたいという時には、こうね、土を買ってね、そして穴を開けて、まあ土ぼこにもしたかもしれませんけど、ドドッとこの担架を吊り下ろした、こういう状況を考えてみると、やっぱりこの連れて行ってもらった厨房の人や担いで行った人々の何とも言えないね、ものすごい切迫感が伝わってくるんじゃないかと思うんですね。そこでね、そこで五節をご覧ください。イエスは彼らの信仰を見て、まあ、ここにはですね、イエスは彼の信仰じゃないですよね、この厨房の人の信仰を見て、厨房の人に声を、あなたの罪は許されましたと言われる、じゃないんですよね、彼らの信仰です。その厨房の人の思いや信仰もさることながら、まずそれを担いでいったですね、この4人のですね、担いでいった人の信仰、イエスは彼らの信仰と書いてあります。本当にここにまず小さなことでありますけど、ああそうやな、この人あるいはこの人を連れていくということも素晴らしいけれども、恐 それを担いで連れて行ったその4人の並々ならぬ親切心というか並々ならぬ思いと申しましょうか、彼らの信仰ですね、この信仰を見て イエス様は我々をご覧になってどこを見ておられるでしょうか。ちょうどここでは4人の担いでいったひたむきなね信仰、中部の人もさることながらその前に彼ら、それを連れていった彼らの信仰、これを私はまず注目したいんですね。いかがでありましょうか。私たちも自分の家族や友人やあるいは知り合いやいろんな人を教会に誘います。素晴らしいです。本当に皆さんの証を感謝したいと思うんですね。やっぱり皆さんの祈りあるいは皆さんの信仰、皆さんの並々ならぬ欲しいですね。彼らの信仰を見てこの技が起こったわけですからね。まずそう書いてありますので、まず私はあるいは私たちはですね、お誘いするですねその人の前に誘う我々の信仰と言いましょうかね、そういうことが問われると思うんですね。私たちの伝道も、しばしばちょっと鈍って、思いがちょっと焦って、そういう場合も泣きにしもあらんですね。でまずこのところで彼らの信仰、周りの人の信仰を学びたいと思うんですね。そして、中部の人に来よう、中部の人に来よう、あなたの罪は許されました。中部の人に来ようと言われたんですね。来よう、子供ですから、ちっちゃい子供も子供ですよね。子供が何歳ぐらいまでか、そのいろんなくぐり方があると思うんですけど、子供といえば小さい子供、幼稚園の子、小学生の子供、そういう場合もあると思うんですね。でもここの子よ、これはね、言語ではね、ちっちゃい子のパイスって言うんですね。パイス、じゃあ今日こう並んで歌ったらみんなパイス、ね、そして、息子とか世継ぎっていう場合は不意よす、神はその一人をお与えになったのにこの世を愛された、ね、その一人を神の一人を不意よすって言うんですね。でもここでは、テープなんていう言葉を使ってる。テープなん、テープなんていうのは親の性質を受け継いでる子供、親の性質を受け継いでる子供を言う場合にテープなん、この子よというところの子よに相当するわけですね。でこれはですね、この親の性質を受け継いでる子供という場合は、具体的にどういう場合を指すかというと、例えば教会なんかで偉い先生がいて、その先生が一生懸命に信仰の手ほどきをして、神様を信ずるようになって、その先生の弟子になった、そういう場合に先生はその子供、弟子に対して来ようというわけですね。そういう場合に来ようというわけです。あるいは自分の導いた人を弟子に入れる場合、群れの中に弟子として入れる場合に というふうに読んだ。その時代はそのように、読んだようであります。でありますから、この声をあなたの罪が許されたという時には、この厨房の何もすることもできない、イエス様に触りたい、触ってもらいたい、でもできない、ふにゃふにゃだけど、イエス様はそのかわいそうなものを分かった、お前を受け入れたよ、お前を私の子供にするよ、信じて救われる子供にするよ。この来よということは、連れて行った人の信仰も素晴らしかったけど、このかわいそうな厨房の人ですね、そのものも私の救いの家族に、私の信仰の家族に受け入れましたよ、受け入れてますよ、あなたの罪は許された、あなたの罪は許された、許されている、救われている、連れてきた人の信仰も素晴らしいけれども、連れてこられたあなたも分かりました、私の家族に入れてあげましょう、救いの家族に入れてあげましょう、そういう意味が込められた素晴らしいこのメッセージであります。来よ、あなたの罪は許されました。ユダヤの国では、なんでね、普通考えたらね、これはもう治してもらいたいのは厨房の肉体的症状、この病気ですよね。彼はやっぱり普通考えても、まずとにかくこの厨房のぐにゃぐにゃのどうにもならない麻痺した体を何とかしてもらいたい、それが、願いだったと思うんだけれども、イエス様は、あんたの麻痺は治りましたよと言わないで、あなたの罪は許されたと言われた。普通だったら、あなたの麻痺は許されました、治りましたよ、立ってごらんなさいとまずですね言うべきであったにもかかわらず、あなたの罪は許されたと意外な言葉を発せられたんです。これはね、その時代に、この時代の時代人たちがどういうようなね、考えを持っていたかということをちょっと調べるといいと思うんですね。皆さん、ヨブ記の4章7節、これがユダヤ人の考えでありました。ヨブ記、ヨブ氏信玄伝道画家ですから、真ん中、詩編の前ですね、ヨブ氏信玄、ヨブ記の4章7節、私の第2版ですが781ページです。ちょうど聖書の真ん中ぐらいの、ヨブ詩箴言伝道画家というふうに並んでますので、その詩編の前のヨブ記4章7節781ページお読みします。さあ思い出せ、誰か罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるか。これね、因果応報、前世の因縁、日本的に言えばね、誰が罪がないのに滅びたものがないのにね、滅びたものがある、どこに正しい人で立たれたものがある。このような病気にかかっているのは、それはあんたの前世の因縁、日本的に言えばね、因果応報なんだ。どこに正しい人でそのような苦労にあっているものがあるか、絶対因果応報なんだ。このような病気になっているのは、その原因があるんだ。これはね、日本人もそういう考えをよくしますけど、ユダヤ人もね、ご多分に漏れずに同じような考えを持ってました。もちろん聖書の教えは違うけれども、俗的にね、 俗世間においては一般においてはみんなそう思ってたんですよ。あ、なんかあったからあの人はあんな風になったんだ、あの病気はあのなんか原因があるのでそうなったんだ、これが一般大衆の下々の考え方でありました。でありますから、このイエス様の時代の人々とて例外ではなくて、こんな自分の人こんなひどい病気にかかってんの、まあ、なんか伝説の因縁がなんかあったに違いない、そうでしょう。皆さんヨハネ伝の9章ちょっと見ててくださいね。ヨハネ伝の9章一節、ヨハネの福音書9章、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。ここでも正面切ってね、彼らはこの目が見えないかわいそうな人にのことについてね、先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからです、もうここに因果応報、前世の因縁と申しましょうか、何かあるから、前世で親かご先祖か何かがあったからこんなかわいそうなことになってるんだ、先生どう思うんですか。イエス様は、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の業がこの人にある。イエス様はきっぱりと前世の因縁も因果応報もそういうような、あ、この世に俗世間に流布してる流れてる、そういうようないい加減な信仰、いい加減な迷信、それに対してノーノー、神の業が現れるためだと言われたんですね。このマルコの福音書をご覧くださいね。マルコの福音書を見てもですね、だからイエス様は、こよあなたの罪は許された、この俗世間のそういう間違った罪とその結果、因果応報ですよね、その考え方のもう最初からガーンとですね、鉄槌を入れられた。そんなものはノーだ、ダメだ、そんな考え方は払いのけなさい、あなたの罪は許されました、許されてます。まずね、体も ともかくそういう間違った考え方に対する指摘ですね、反論っていうんですかね、それをここで、はっきりと宣言されたんですね。体が元気に治る前に罪が許される、許されてる、これもなんという素晴らしいメッセージになるでしょうか。仮にね、仮に重い病気になって体が癒されても救われてなかったら、死んで神様に出会うときに未解決のままあの世に行くことになるわけです。だから病気が治ることは素晴らしいことで、本当に、我々にとっては本当にね、もうすごい欲求ではあるんだけど、その前にまず許される、まず救われる、まずイエス様のものになる、天国の命の踏みに名が記されるということが大事であります。来よ、あんたはもう私の信仰の家族に受け入れたよ、あなたの罪は許されました、許されてますよ。これがイエス様がこの箇所で私たちに 語りたかったことではないかと思うんですね。でありますから、それに対して、腑に落ちない、まだ理解に苦しむ律法学者、この人はなぜあんなことを言うのか、神を汚しているのだ、神を一人の他に誰が罪を許す、この律法学者は本来だったらね、その辺の間違った迷信とかそういうことに対してちゃんと理論的にバシッとね、けじめをつけたことを言って教育しないといけないのに、ただただイエス様の言葉尻だけを捕まえて、誰が罪を許すことができようかという論理を、筋をちょっと考え方をちょっと変えようとしているわけです。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて、こう言われた。なぜあなた方はこの中でそんな理屈を言っているのか。厨房の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから厨房の人にあなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げ、皆の見ている前に出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことは会ってみたことがないと言って神を崇められた。来よ、あなたの罪は許されたと言って、このように流布している間違った宗教観、間違った因果応接を打ち砕いて、完全にこの中部の男の罪の許しを宣言されました。でも癒しはまだ起こってないんですね。癒しは起こってないんです。でもイエス様はどちらが優しいか、宗教家だったら、偽宗教家だったら、偽医者だったらこんなことしないと思うんです。イエス様は本当の救い主、イエス様は本当の宗教家でありますから、まず罪の許しの宣言をした後に立って歩きなさい、その証拠を示されたんですね。私は聖書を読むようになって、最初聖書を読むようになった時には、あんなみんな嘘やん、もうみんな科学で証明できない、そんなことありえないと思って、軽蔑してました。こんな中部のものが歩くなんて、そんなことありえない、このように思って聖書を読んでおりました。でもこの箇所を何回も何回も何回も繰り返し繰り返し読むようになって、あ、いやいや、これはイエス様が本当にまず罪の許しの宣言をして、嘘やん、そんなんありえないよ、でもバカにしてても、実際にその中部の人が起き上がって神をあがめたね、徳を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いたと書いてあります。こういうことは変わってみた、許しの宣言をした人、あ、うせえな、嘘っぱちやなということを、完全にこの中国の人が起き上がって奇跡によって皆の者が、あ、これは本当にイエス様は、イエス・キリストは本当の神の子だ、ここに驚いたと書いてありますね。皆の者がすっかり驚いたと書いてあります。前にですね、マルコの福音書を学んだ時に、1章の21節でカペナウムで 一行はカペナンに来た。そしてすぐにイエスは安息日に会場に入って教えられた。人々はその教えに驚いたと書いてあるんですね。まず第一回目の驚きです。イエス様のメッセージですね、話、驚いた。そして今度汚れた霊が出ていったこの男が、27節、人々は皆驚いてたがいない。この汚れた男から汚れた霊が出ていって普通の人間、真人間に変わった時にみんなが驚いた。これ2回目の驚きです。そして今度厨房の人が癒されて立ち上がった時に、それで皆の者がすっかり驚いた。聖書の中に書いてあるこの病人が癒されたとかいうことは、それは科学では証明できません。現在の我々が今信じている科学は、これは別次元、別世界です。でも聖書をじっくり学んでいくと、あ、科学を超えてる超自然、それがね、インチキとか、なんか手品とか作為的な行為とか、そういうことじゃなくて本当に起こったので、自然の法則も科学の法則ももう、あ、分かりました、あ、それだったら信じます、そういう驚いたという言葉が3つ使ってあることによって、私は、この中部の男の癒しが作り話ではなくて、周りにいた人も理屈を言ってる、批判をしてる立法学者の口をも閉じた。彼らのですね、ひん曲がった歪んだですね、その理屈をもねじ伏せて黙らせた。そういうことがあったので、人々はわんさととにかく時代中から集まり、それが最後にはキリストの十字架と復活へとつながっていったと思います。私は今日この4人の担架に担いで屋根の上から下ろされたこの男の素晴らしい奇跡の出来事を、2000年を経た我々もこの出来事を学びたいです。私たちの前にはそんなにね、ここに書いてあるような奇跡が次々起こるような、こういう時代ではないです。時代ではないですけど、あなたの罪が許された、これは今の時代全員に発せられてる。あなたの罪が許された、来いよ、あなたの罪が許された。親の性質を引き継いでいる子供、つまり親、神様の、三位一体の神様の部屋を引き継いでいるところの私たち、あなたの罪は許された。今日イエス様を信じるならば、今日イエス様を信じているならば、もう誰であっても例外なしに声を、あなた、あなたはあなたの罪が許されて信仰の家族の中に入れられましたよ、入れられてますよ、という招きではないでしょうか。お祈りします。天のお父様、感謝します。担架を担いで屋根を剥がしてイエス様の前に担架を吊り下ろしたこの4人の友人たち、頭が下がります。どんなことをしてでも、どんな方法をとってでも、イエス様の前に届けるんだという、なみなみにならないその信仰の思いを教えられました。それに一回、私のなんという冷たい、なんという浅はかな、なんという熱のないものであるかを深く深く反省させられました。でも神様はそんなものをも見捨てず、来よ、 あなたの罪は許されたと宣言してくださいます。どうか私たち一人一人もそのような一人としてくださいますように。今日の礼拝を感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。